こんにちは。今回はですね、ウェブサイト、オレ単新感覚英単語学習法の記事を参考にしまして、英単語の Do を一緒にこう深く見ていきたいなと思ってます。
ああ、デューですか。
なんか宿題の締め切りみたいな、そういうイメージがまあ一般的かなとは思うんですけど。
確かにそうですね。
でも実はこの単語、もっとこう、奥深い感覚があるみたいなんですよね。
そうなんです。
なので今日はその核心に迫って、あなたの英語の感覚をちょっとアップデートできたらなと。
いいですね。
で、早速なんですけど、この記事によると、Do には大きく分けて3つの顔がある。
ほうほう。
まず1つ目が、当然支払われるべきとか、与えられるべきっていう意味合いですね。例えば、Respect is due to elders。年長者には敬意が払われるべきだ、みたいな。
なるほど。
で、次が、まあ、よく知られてるやつで、予定された期限のっていう。
締め切りとかですね。
そうそう。The train is due at 5 p.m. とか、The assignment is due tomorrow とかですね。
ええ。
で、3つ目が、due to の形で、何々が原因で。
ああ、原因、理由。
はい。The delay was due to bad weather みたいな。遅延は悪天候が原因だった。なんか一見するとちょっとバラバラな感じもしますけど、
いや、そこが面白いポイントでして、語源を探ってみるとですね、これらの意味が実は一つのこう根っこから来てるのが分かるんですよ。
へえ、
Do っていうのはもともとフランス語の Do から来ていて、さらに遡るとラテン語の Debere っていう言葉に。
あ、デベレ。
これ追う、つまり追っているとか、追うすべきであるっていう意味なんですね。
追っている義務みたいな感じですか？
まさに根っこには何かに対して負っている義務とか、そうするのが適切だとか、当然であるっていう、そういう感覚があるわけです。
あ、なるほど。追っている感覚ですか？それが締め切りだったら提出する義務を負っているっていうのは、まあ、わかりますけど。電車が到着予定みたいなスケジュールにも、その追っている感覚ってまだ残ってるんですかね？
ちょっと不思議な気もしますけど。ああ、それはいい質問ですね。直接的な、こう、金銭的な負債とか義務とは、まあ少し違いますけども、なんていうか、予定通りにことが運ぶのが、まあ当然だろうっていう期待感みたいな。
期待感。
ある種の、こう、社会的な約束事に対する、まあ適切さというようなニュアンスが含まれていると考えられるんですね。
なるほど。
時間通りに来ることが、いわば owed、つまり社会に対して追われている、期待されている状態というような。
ああ、面白いですね。
この当然っていう感覚が、結果的に与えられるべき権利とか予定、さらには原因、つまりある結果を引き起こすのに当然の理由みたいな意味にもつながっていったというわけです。
深いですね。いや、語源を知るとなんか単語本来の力みたいなのが見えてくる気がします。
そうですね。じゃあ、実際の使い方として、よく一緒に使われる言葉の組み合わせ。まあ、いわゆるコロケーションですね。
ええ、コロケーション。
これを見ていきましょうか。言葉の自然な結びつき。例えば、due date。期限日。これはまあ、おなじみですよね。
はい、一番よく聞くかもしれません。あとは、due process、適正手続き。これは法律用語とかで聞きますけど、保障されるべき当然の手続きっていう結構重みのある。
まさに。その due process なんかは、国家が市民に対して負っている義務っていう、そのラテン語の語源の感覚が色濃く出ている例だと思いますね。
なるほどな。
他にも、with all due respect っていう。
あ、聞きますね。失礼ながらみたいな。
そうです、そうです。当然払うべき敬意は、まあ払いますがっていう前置きの表現。反論したり、ちょっと言いにくいことを言うときに、相手への敬意を示す、まあ、定番の言い方ですよね。あとは、in due course とか。
In due course、 やがて時が来ればみたいな。
ええ、その通りです。適切な時が来れば、当然そうなるだろうという、そういうニュアンスですね。
なるほど。いや、こういう決まった言い回しを知っていると、 Do の使い方の幅がなんかぐっと広がりますね。
そう思います。
ただ、実際に聞いたり話したりする上でちょっと気をつけたい点とかもありそうですけど。 発音とか？
あ、そうですね。そこは注意が必要で、特に同じ発音の単語がいるんですよね。do、するとか、do、ろ。
ああ、確かに。
それから、ちょっと似た響きで、duo、二人組とか。特にアメリカ英語だと、do も、do も、結構同じように do って、まあ、日本語の do に近い音で発音されることが多いんですよ。
え、そうなんですか？じゃあ、どうやって区別するんですか？
なのでもうこれは文脈で判断するしかないという感じですね。
なるほど、文脈が大事。イギリス英語だと少し違うんでしたっけ？
湯の音が入る感じで dew みたいに発音されることが多いですね。
dew、
ええ、まあこの微妙な音の違いを聞き分けるのは結構難しいかもしれないですけど、でもまあどちらの発音でも意味は通じますし、大切なのはやっぱり文脈から、あ、これはデューだなって認識することですね。
なるほどなるほど、文脈が鍵と。ちなみにデューと似た意味の言葉とか、あるいは反対の意味の言葉を知っておくとさらに理解が深まりそうかななんて思うんですけど。
ああ、いいですね。類義語、対義語。
例えば当然受けるべきっていう意味なら deserved とか。
うんうん、そうですね。
予定されただったら scheduled とか expected とかもありますよね。
ええ。
反対に不当なっていう感じだと undeserved。
そうですね、 undeserved
で、予期せぬなら unexpected。 あと締め切り関連だと期限切れで overdue とか。
その通りです。そういうこう周辺の言葉と比較することで、 due が持ってるその当然性とか予定っていう中心的なニュアンスがよりはっきりしてきますよね。
いやー、というわけで今回は due という単語、かなり深く掘り下げてみました。
ええ、
単なる締め切りっていう意味だけじゃなくて、当然の権利とか経緯、あるいは予定、原因といった結構多様な意味が、元をたどれば追っている、当然であるっていう一つの根っこからつながってるんだなと。それが見えてきたんじゃないかなと思います。この感覚をつかむことで、あなたの英語の理解とか、あるいは表現がより豊かになる何かヒントになれば嬉しいです。
そうですね。で、最後にちょっとだけ思考を広げてみるのはどうでしょう。
お、何でしょう。
この due が示している当然支払われるべきものとか予定されていることっていう概念、これって単に言葉の世界だけの話じゃなくて、私たちが持っているその公平さとか時間に対する感覚、あるいはこう社会的な期待みたいなものと実はすごく深く結びついてると思うんですよ。
はあ、確かにそうかもしれないですね。
なので、あなたが普段の生活の中で感じている当然とか、まあ、こうあるべきだよなみたいな期待と、この due っていう言葉が持つ感覚をちょっと照らし合わせてみると、何かこう新しい発見があるかもしれませんね。